セックスは
都市伝説じゃない、都市伝説。
はい、どうもー。はい、浜岡でーす。
はい、ゆうくで
ー
す。
あと、一人の DT でーす。
はい。じゃあ、まあ、どうですか、最近は。
最近ですか？いや、別になんもないね。
なんもなくないでしょ？
あ、そうか。
北京オリンピックもね、まあ、
真
っ盛りということで。
そうだね。そろそろ終わりかな、
うん、あともうちょいで終わり
だね。この放送がアップされる頃にはもう終わると思う。う
ん、あ、なるほどね。なんでね、みんなね、金ちゃんと取ってきてさ、
そう
偉いよね、うん、金、まあ、金玉だけに。
そうそう、
ね、女性も金取ってきてね、何の金を取ったんだ
ろう。RD でも金、ND でも金、
ND でも金、SD でも金。
そうそう、みんな金を取ってきて。
ね、あ、それは、だけど谷涼子が言ったんだっけ。
そうそう、谷涼子を改め、ラッシャー板前。
ああ、なるほど、
そうそう。
そうだね。そうそうそう、8月ってことでね、まあ、恋の季節じゃないですか。
う
ん、
そうですね。
そうですね。
なんかあったんですか、なんか ロマンスは。
あ、そう、そのこの間の放送でね、
ペイちゃんには。
ほら、あの人、なんだっけ。あ、そうそう、喫茶店の女の子好きになったって話したじゃない。
うん。それラジオで言ったっけ。
もう言ったじゃない。
言って、あ、言ってるね。そうだね。
そうそう。はい。その時にリュウクいなかったね、そういえばね。
リュウクいなかったね、
うん。その後の話があるんですよ。
うん、
で、あの収録あった後に、まあ、
あれだね、前小松くんと松井くんが来た時、
そうそうそうそう、
うん、
はい、あの松井くんとね、うん、行ったわけですよ、
うん、
来たで行こうっつってで行ってきたんですけど、まあやっぱり宮城の子がいたと、
うん、
なんだっけ、あの
S さん、
ああの高校生なんだっけ、
高校生、
15歳の、
うん、あ、若いね、
10約10歳
だったよ。あ、その話自体知らないのか。
うん、
あ、そっか、
どんな子かは知らない。
まあ可愛いんだよ、
犯罪
だよ、スタイルも良くて、
未成年じゃん、
なんかね、モデルもやってんだって。
すごいね。
モデルとかも時々やってるような話はしてた。
じゃあそれだけやっぱりこうすごい綺麗っていうか可愛い子。
あ、可愛い、相当可愛いと思う
よ。ギャルみたいな。
ギャルじゃないんだよね。
ギャルじゃない。
うーん、
あ、誰に似てんの。
それが難しいんだよね、誰に似てるかっていうと。
特にないんだ。
ないんだよね、そういうの。
誰にも当てはまんない、芸能人の。
当てはまらないと
思う。うん、ちょっと、ね、いや、そんな可愛くないんじゃん。誰にも当てはまんないってこと。
俺がちょっと二次元見すぎてちょっとおかしくなっちゃう。目がパチクリね、でかいね、女の子が好きだっていうのもあるかもしれない。もしかしたら。そう、その子で、まあ、うん、この間話したのは、うん、まあ、その子に彼氏がいるんじゃないかみたいな話をして、そしたら、うん、あの、実はいないと。
お
らしいっていう話でさ、そこまで話してない、
うん
うん。で、じゃあ行くべと。
ちょっとアプローチしてみようと。
とりあえず話してみようと。
うん、
あの、水くださいしか言ってないから。
すごいね、DT なのに、うん、そんな意
見。え、マジで。
あ、そう、
うん、で、それでね、あ、そう、その前の事前予習としては、
うん、
とりあえず椎名林檎が好きだし、
あ、その子はね、
そうそう、そういう話もしてたね、はいはいはい、
うん、
あ、そうなんだ、好きなんだ、
椎名ヘキルじゃなくて。
ヘキルじゃない。まあ俺たちは好きかもしれない、椎名ヘキル。それで、
うん、
その行ってきたわけですよ、
うん、
喫茶店に、
うん、
で松井君と行ってきて、あ、いたいたっつって、で、まあそれとなく話をしてるふりをして、
うん、
会話やっぱり耳をでかくして聞いてるのね、俺たち
は、うんうん、
あ、なるほどなるほどと。で、松井くんが、まあ、とある情報を得たらしいんですよ、
うん、
バイト先はケンタッキーらしいですよ、もう一つバイト先、
おー、
マジで。
それはあの店員さんが、店員さん同士で喋ってたの、それともお客さんと喋
って
たの。
ね、店員さん同士だったみたいな。
あ、そうなんだ、うん、
で、そのお客さんがありえないお客さんがいるんですよみたいな話をしてたらしいの、
うん、
ケンタかと、
うん、
よしと、
うん、うん、
よし、ケンタと椎名林檎っていう情報が入った、うん、よしよし
って勝手に聞いただけだけど、
なんか役立つんだ、その情報は。
それで、
うん、
まあ
ケンタッキー買ってたの。
それはお店で聞いたから。
多分バイトしてたらね、見たくもないと思うよ、ケンタッキー。
俺、ね、ああ、だろうね、
うん、
だから嫌がらせ
だよ、
嫌がらせだよ。
で、その後に、
うん、
あ、そう、椎名林檎の会話になって、で常連のお客さん、まあ俺も常連だからさ、
うん、
一応全然顔は覚えてもらってるわけよ、
うんうん、
で常連のお客さんがもう一人来て、でその常連のお客さんっていうのも俺顔見知りなの、
うんうん、
で話しててさ、
いくつお前常連の喫茶店持ってんのお前。
ええ
、いや、なんかもう他にもあるよね、常連の。
あるね。
あ、そうだね、うん、青山のおしゃれなカフェ、
ね、すごいね。
で、うん、行ったら、なんだ、そのお客さんと話したら、今度フジロック行くんですよみたいな。あ、フジロックじゃねえ、なんだっけ、あの北海道でやるやつ、
フェス、あ、ロックフェス、
ロックフェスって言うんだっけ、
なんかそういう
のあるよね、
あったね、
北海道でやると、う
ん、
あれに椎名林檎も出るんだと、
う
ん、で松井くん実家が北海道だから見に行くっていう話になったのよ、
うん、
松井くんナイスアシストと思ったんだけど、
うん、
ポーンって蹴ってくれたのね、シュッて、うん、椎名林檎出ますよみたいな話でしたら、 私すごい行きたいのよってそのね、
うん、
S さんね高校生、
うんうん
が言うわけよ、
うん、
よしと思って、うん、でみんな椎名林檎の話をするわけよ、
うん、
あ椎名林檎こういうとこがいいと、
うん
ね、こういうとこがいいとで、うん、こういうとこがいいってみんな話してて、
うん、
あの曲いいよねみたいな話してるんだけど、うん、まあ僕だけ知らないんで、うん、僕はちょっとアニソンしか知らないからな
確かにアニソン歌ってないもんな椎名林檎は、
う
ん、
そうだね
でパツネーとしてたら、
うん、
なんとか会話に入りそうな機会があって、
うん、
おところでセーブとかみたいな話して、
うん、
よしと思って椎名林檎、
うん、
ねあ僕も知ってますよ、
うん、
あるネタありますよ、
うん、
椎名林檎は僕の兄の友達の友達の元カノですと
お
これ本当ねこれ本当の話なんだよ、
うん、
これを
え兄の友達の友達の
元カノ椎名林檎、
ま
あ、
なんだ
全然関係ないと思って
ことでそう
なんとか親っていいよ俺の友達の友達の元カノだよって俺も言えるよ
でその会話によし入ったと思ったのね、
うん、
とりあえずはなんとかきっかけを作ったと思ったら、
うん、
その S さんが「ええー」っつって、うん「その話は聞きたくないな」ってな
ったってあんまりいい話でもないよな
あそうですよねっつってで僕はそのまま黙っちゃってあでみんなの会話をね聞きながら「あすいませんコーヒーください」って
「うん、
はーい」っつってっていうまあとりあえず進展がありましたそういう
進展も何も何のアプローチにもなってないじゃん
いやもうね
3歩進む2歩下がる
水ください以外のことが言えたじゃん
ああなるほどね、うん、今までまあ、
うん、お前何回の計画なんだそれ
そうでねこの間も言ったんだけど、うん、その子日中だけらしいんだよねでもねこの間いなかったんだよな、ね、この、
うん、日曜日に
日曜日なかった
いなかった
の、うん、
よし俺にも教えろ俺はもっと先まで進んじゃる
場所ほんと可愛いよでも、
うん、
でもね最近ないんだよな
ほんとせいこれ先進んじゃるわ
大丈夫です
よ
じゃあまだそれは、
うん、
あの進行中ってことなんだ
もう50歩ぐらい進んだんじゃないかなと思うんだけど
それも全然お前 やる気ないだろお前
えなんで、はいはいはいはいそれ聞きたくないなポツネあそうだよねごめん、
うん、そうなるほど、ね、そういうことが最近あったんで、
うん、松井くんに冷たい目をされて終わりましたあんたダメだなって
やっぱダメですねっつって聖子さんはは
い、すいません、
はい、
こんな感じですね、今日はねこんなことがあったんですよ
まあでも DT にしてはよくやったと
よくやったと、
うん、
そうだね、
うん、
そうだ
頑張ったと思うよ、
うんうん、
頑張ったと思う
まあ多分80ぐらいには DT するんじゃない、こんな人
老人ホームで
老人ホームでね、
うんうん、
長くなって、
うん、
なるかもしれない
そう
行きますか、じゃあ
はい、じゃあ行きますか、は
い、行きましょう、じゃあ浜岡と
聖五郎と
リュウクの DT ラジオということで、
いきなり聖子の話なんですけど、
聖子、はい、の話から始まったんですけど、
はい
今回はまたちょっと久しぶりに生徒リビアということで、
おお来たね。
で、まあ第1回はあのクリトリス、
はい、
で第2回が、まあ、愛液
お
で、第3回はどうしようかって考えて、今まで、まあ、女性関連で貫いてきたんで、
はいはい、
今回もちょっと女性関連で、
そうですね、
やっていこうかなと思います、
まあ、結構なんか最近あの DT ラジオの生徒レビュー、まあ、DT ラジオ自体が割となんか中高生に性の知識を教えるみたいな感じで、
ね、
なんかアンケートを参考にするとね、
うん、
こういう感じになってきて、
うん、そうですね、でこの前もなんかあのちょっとこういうのやってほしいっていうので、
はいはいはい、
性病についてちょっとやってほしいっていうお便りがあったんで、
ありましたね、
それ重要ですよ、
うん、かなりちょっとそれ嬉しくて、まあいろいろちょっと調べてみたんですけど、今回ちょっと間に合わなかったんで、
うん、
まあ今回はまあそれはまたいつか他の機会
に、そうですね、それ早くやった方がいいよ、高校生にちゃんと教えてもらえないと、
うん、すいません、そういうふうにリクエストいただいた方、今度やりますね、う
ん、はい、
すいません、ちょっとと
りあえずそれ行くまでみんなセックスしちゃダメだよ
そうそうそう、みんな性病になっちゃうから
まあそのそれまでまだちょっと DD で見てもらえ
たら、あ、そうだね、う
ん、で、今回は一応オルガズムについて、
うん、
取り上げたいと思います
。オルガズム何？
でもオルガズムって何だろう。
でも大体まあオルガズムって聞いて分かる人ってほんと少ないと思うんですよ。
うんうん、
で、まあ、オルガズムっていうのは、まあ、基本的には、まあ、行くってことです
よね。ああ、はいはいはい。
刺激の、まあ、合図、もしくは自分の刺激によって行ったりすることを、まあ、オルガズム、またはオーガズムとも言うんですけども、まあ、もともとオーガズムっていうのは、まあ、ドイツ語でオーガズム。
はい、バキのオーガとは関係ない。
オーガとは関係ないんだけど。
オーガ、
オーガ、オーガ。オーガ
で他にはなんかもっと知られてる言い方で言うと悪夢とか、
はいはい、
悪夢ってそういう意味なんだ。ああそう、ね、
同じ意味なんで。
悪夢くんね。
悪夢くん、うん、悪夢くんはフランス語。
あ、フランス語。悪夢くんって英語あったんだ
よ。あったあった。中学校ぐらいの時に
出てたよな。ゼロイメージ最後。
それはあの浜岡から僕聞いた気がするな。そういうのがあるって。
でまあそのオーガズムについて今日はちょっと取り上げたいんですけども、まあオーガズムっていうと男性のオーガズムと女性のオーガズムってこれは全く違うものなんですね。実は
男性でも言うんだ、そういうオーガズムって。
そうですね、オーガズムは男性でも女性でもどっちでも言うんですけど、まあ男性の場合はその行く直前に実はあの脊迫感があるの皆ご存知ですか。
脊迫感、
皆さんあの
まああのなんか寂しいとかそういう感じ
で、ね、そうです、
言葉の意味分かってます。
あのなんかひっそりとした感じ、ちょっとなんか覚えあります。
あるね。
ちょっとこう行く瞬間とか、
あ行く瞬間、
うん、行く直前の
直前に、
うん、
行く直前になんていうの、赤爆感っていうのは寂しい感じ、
ちょっと寂しい感じ、行った後とかもあるのか、
行った後かな、
あ行った後か、
うん、
行く前はそんなことを感じてる暇ないの、もう、
もう行くことに
行くことに
集中してるから、
集中してますんで。
ほら中高生ぐらいの時ってさ、オナニーした後さ、まあ大体死にたくなるじゃん。
中高生限らないけどね。
限らない。まあ大体死にたくなるじゃないですか。
まあ毎回ではないけど、うん、まあ
割とね、
行くことばっかり考えてて、どうでもいいもので、うん、行っちゃったりとかすると特に感じるよね。
そうだね。
あ、そうだね。
あのやらなきゃいけないことがあるのに、
うん、
してしまったとかね。
そうそうそう。勉強、受験勉強の時にしちゃうともう死にたくなったね、本当に。数学解いてるの。死にたい。
でまあ男性の場合はそういう感じがあって、で実はここからがまあトリビアなんですけど、女性の場合はなんとあの恐怖感があるらしいんですよ。
え？
行く直前になる。
直前に。はあ。
でなんか男性の場合ってまあ行く直前とかにはそういう恐怖感とかはない。まあリュークも含めてないと思うんですけど、どうですか、
ね？ないですね。
ないです、ね。
そんなネガティブな気持ちは。
うん、ないね。恐怖感。
うん、なんでよくあの。AV とかでも見られる女性がこう行く前に嫌がるっていうのはそういうのがあるらしくて、
あ
ちょっと怖いっていうか恐怖感。
ああなるほどね。
でも結構意外だなと思って、
恐怖感。でもそれって一瞬なのかな。
一瞬なのかね。
でも俺たちは出した後はずっと死にたくなるもんね、しばらくね。
まあね、うん、
で基本的にその、まあ、オーガズムは男性の場合は短いらしいんですけど、女性の場合は長いらしいんです。
なんか言うよね、
そうい
う、うん、
なんかグラフでもなんか男性の場合にはすぐにこうオーガズムに達するんだけど、女性はなかなかオーガズムには達しないんですよ。その代わり余韻も男性に比べて長い。
あ、なるほど。
オーガズムに対する、
あ、
うん、なんかのアンケートでやっぱりなんかそのオーガズムに達したことがあるみたいので、
うん、
やっぱ全員じゃなかったね、やっぱね。
あ、
達したことないしっていう人結構
あ、行ったことがないってこと。
そうそう、
うん、悪夢になったことがない。
そう、してることはしてるけど、
特に女性の場合って男性に比べ、男性の場合は ある程度中学生ぐらいになるとみんながみんなオナニーし始めるから、
うん、
その大体の人はもうオーガズムに達したことあるんだけど、うん、実は女性はなんかやっぱりアンケートで達したことない人が多いらしくて。
だよね、
うん、なんかそこら辺がやっぱりちょっとそういう男性と女性の違うみたい、違いみたいな感じにってことだね。で、すごい興味深いことがまあありまして、実はあの、はい、オーガズムっていうのは、なぜ気持ちいいのかっていうのが、実は、あの、生理的機能が限界までに我慢されて、それを一気に解放される時に起きる快楽が、オーガズムであって、要は、性的に興奮してて、で、極限まで筋肉とか神経が、こう張り詰めてるんですよ、
うん、
それを一瞬にして解放したことによってその解放感が気持ちよさにつながるんですよね。
いや、うんこを我慢してて、
そうだから実は
うんこ
を我慢するの、
あ、あれもオーガズムだ。
オーガズムなんですよ、うん、
排泄の快感っていうのもある、
排泄の快感用は。
あ、だからああいうスカトロとかあるんだね。
だから男性の
違う、
気が違うの。うわ気持ちいい。
だから男性の場合は、まあ女性の場合もそうだと思うんですけど、特に我慢すれば我慢するほど行った時に気持ちいいっていうことなんですよ。
オナニーもそうだね。我慢すればするほどすげえ気持ちいい。
そうだね、うん、
だからその解放感があるからこそ気持ちいいわけで、うん、だから我慢すれば我慢するほどやっぱり気持ちよくなると。
そうなりますね。
なるほどね。
で、まあ、今回はその男性のオーガズムと女性のオーガズムがあって、女性のオーガズムにちょっとスポット当てていろいろちょっとお送りしたいんですけども、
うん、
実はその先ほど言ったその男性がまあオーガズムを経験する確率っていうのは 95% なんですよ。
おお、行く時ってことね。行く確率は
行く確率っていうか、オーガズムを感じたことがある人は。
ああ、そう、まあそんぐらいだね。
ところが女性は 50% 以下らしいんですよ。
はーはーはー。それは今まで行ったことがないって
こと。あ、オーガズムに達したことがない
って。そうじゃない、うん、
でも男性で 95% ってことは、
うん、
5% いないってことか。
オナニーしてないとか、そういう
人。そうだね、うん、経験をしたことないっていう人だと思うんですけども。
オナニーしたってことか。
そうだね。
で、
まあ、DT だけどね。DT だよね。
そうだね。
DT だけど、しかもオナニー
してない。オナニーしてないという DT だよ。
すごいね。
うん、
DT なのにオナニーしたこと。
オナニー童貞だよ。
すごいね。オナニー童貞がいるんだ。
ODT だね。
なんか ODA みたいな感じ
で。で、まあ、女性のオーガズムは、やっぱり、緩やかな曲線を描いてると。性反応に対して。で、だから、逆を言うと、すごく、すぐ行ってしまう男性とエッチしてしまうと合わないってことですよね、うん、要は。
あ、
すぐ行ってしまう男性に対だ、女性はなかなか行かないわけだから、それに対して行きやすい男性ともし性経験をしてしまうとやっぱ行かないですよね、女性は。
あ、そうだね。
それは前儀じゃダメなんですか。
前儀とか。あ、やっぱり前儀で行かせるそのテクをやっぱり男が学習しようという意識がない限りには女性を行かせることはやっぱり難しいらしくて、うん、生半端なやっぱりこう知識とかじゃダメらしいんですよね。
あ、なるほど。やっぱり経験だと。
うん、とにかく常に意識して女性を生かせてあげるようにどうするべきかとか。
ああ、じゃあ
加藤楽園行かせてあげるわ。
何？
極楽園行かせてあげる。
なんだっけ。ああ、わかった。ゴーストスイーパーみたいな。
ゴーストスイーパーみたいな。
昔浜岡が GS 美人とみたいな。あの呼び方間違えた。
あ、で今回はその女性をどうやったら生かせられるのか。
おー、
テク講座だろ。
これは
ラジオでどうやってやるの。
聞いて、教えてください。
カシャンカシャンカシャン。
で、これあくまで、まあ、
ここから必要ですよ、皆さん。
行かせたことがある男性の経験を元にして書かれた本をちょっと抜粋させていただいて。
あ、なるほど。つまり、リュウコは彼女を行かせたことはないということです。すいません、ゲスな質
問。はっきり言って、
嫌なこと聞く
じゃないですね、
本当に。あ、なるほど。彼女は、
いや、でも開発性があるってことじゃん、
これ。まあ、で、その、うん、まあ、本によると、実は、オルガズムには、女性のオルガズムには、3種類あると。シングルオルガズム、マルチオルガズム。そして、まあ、究極のオルガズムと言われている、
はい、
超越オルガズム、この3つがあるということで、これはまあ段階的になってて、最初は、まあ、
超越
、うん、超越オルガズムって言って、まあ、ESO って言われるらしくて、
何が起きちゃうんだみたいな、
エクステンディッド、セクシャルオーガズムっていう、
それが最高のやつ。
これは最高のオルガズムと言われているのがありまして、でこれは
それは女性、
これは女性の場合のオルガズムなんですけども、でこれは段階的なものになっていて、まあ、シングルオルガズムから始まってマルチオルガズム、
うん、
で最後の超越オルガズムっていうふうになってるんですけども、ではまあそのシングルオルガズムからなんですけども、まあ基本的にオルガズムは女性の場合なんですけども、うん、繰り返せば繰り返すほど感覚が狭まっていくらしいんですよ。
ね、超越オルガズムはつまり、
うん、違う、超越オルガズムじゃなくて、女性のオルガズムっていうのは、うんうん、生かせれば生かせるほど
生きやすくなる、
生きやすくなるってこと。あ、どんどん感覚が狭まっていく、
生きレッドゾーンまで行くってことね。
そう、
うん、
だから従って女性を生かし続ければ、うん、最後にはその究極のオルガズムに達することが理論的にはできるっていう
ふ
うにこの人はまあ言ってまして、
うん、
で
嫌いじゃない、なんかここから先を聞き出したらこうクリックとか言ってさ、なんか金取るやつじゃない
の。なんか怪しい感じの。
モテ講座とかさ。
え、でもそれはさ、一、うん、回例えば生かしたとするじゃない、一、うん、回目セックス、うん、で例えば全然違う日にまた3週間後ぐらいにセックスして行きましたと、
うん、
で次やった時は前は2時間かかったけど今度は30分に生かせられましたとか、そういう感じのことなの。
うん、なんかこれは 本に書かれてることなんですけど、うん、女性は活かせると快楽の幅が広がるらしいんですよ。
幅が広がるどういうこと？
つまり、うん、今までは例えば本当は10段階まで、うん、その快楽を感じられるのに3以上レベルが、
あ、確かにそよ風が吹いただけでじわーってなっちゃうみたいな。
あ、そうか、そういうことか。
なんていうんだろう、あの
聖子の顔見ただけでも
十分みたいな
こんなところに水源があって
だから、うん、最初は例えばレベル3以上になってしまうと4も5も6も7も全部同じ風に感じちゃうんだけど、うん、どんどん開発されるとちゃんとレベル1レベル2レベル3レベル4レベル5ってそれぞれの段階で感じることができるっていうか、こう感度が良くなるってことかな多分
すげえ。
で基本的に以前もなんかラジオで触れたことがあるんですけど、膣、要は中で活かせるっていうのは結構難しいらしいんですよ。
外か。
外。いや、クリトリスで活かせるのは簡単な。これはとしこさんの会の時にも、
はいはいはい、
女性の方がおっしゃったと思うんですけど、なかなか中で行くのは難しいと。
まあ、開発しないとダメだっていう。
そう、開発しないとなかなか行かないってことなんで。ね、で、まあ、すでに、まあ、膣の方で行ける人は、まあ、最初のシングルオルガズムでは指を挿入して、
うん、
まあ、G スポットや、ポルチオなどで、まあ、行ってもらうということで。
ポルチオ？
ポルチオはここで、ああ、いいところです。
そうだ、ポルチオ教えてくれ。
いい
リアクションだね。前持ってたオナホールでなんかポルチオ突起とかいうさ、
うん、
なんかギミックみたいなのついてて、それがなんか男のブツを刺激するみたいな、すごい煽り文みたいなのあったけど、
え、それ
なんだろうね、うん、
それボルチとは違うの？
関係ねえな。食い物だろ
う。ああ、そうかそうか。
でもなんかロシアっぽいね、うん、なんか。
まあ、G スポットは多分皆さん大期待はお分かりだと思うんですけど、
うん、
恥骨のちょっと真下の部分にある、そういう、まあ、エリア。
いや、お分かりですけどって何？ G スポットを知ってるかって、それとも G スポットの位置を知ってるかっていう。
G スポット自体の存在を。
あ、G スポット自体存在ね。サザンオールスターで売ってるもんね。
あああれはパンコーの G スポット。
そうそう、歌ってるわね。
でもそれはまあご存知かもしれないですけど、うん、ポルチオ自体はまあ聞いたことがあるか、もしくは全然知らないかっていう、
全然知らない
ものだと思うんです
けど、ポルチオと間違えてた。ポルチオ、うん、
ポルチオは
サッカーの解説じゃなくて、
セルジオ、それセルジオエチオンだ。
ポルチオエチオンじゃなくて、
それセルジオエチオン。俺もちょっと思ったよ今さっき、うん、ボルシチとどっちよか迷ったもん。
あ、そうなんだ。
うん。
聖子の違う感じだから俺は。さすが。
BT は惹かれ合う。BT は惹かれ合う。
BT イコール SD。
SD みたいなもんだ。
でも、ボルって、セルジオエチゴとさ、ボルシチ評価迷ったって、その基準は何なのお前。
その、どっち？いや、ボルシチの方がなんかあれがいいかなと思って、
あるんだ、一応。
イメージが。
で、ポルチオっていうのは、まあ、G スポットでしょ、場所の、名所ね、大体どこら辺にあるかってことで、それは場所は子宮口の子宮口、子宮と膣のつながっているその入り口のあたりのことをポルチオって言うんですよ。
子宮と土がつながってるところ。おお、そうなんだ。
どこにあるの？
だからこう、まあ入り口があって、
そう、膣の入り口、
膣の入り口があって、膣から子宮にまあつながってますよね。そのつながりの部分、この近辺をなんかポルチオって言うらしくて、
あ。なんか水道管つないでるボルトみたいな感じね。
で、そこは、G スポットを開発した後に行ける領域らしいんですよ。
へぇ、
もう、
究極だ。
究極ですよね。
え、何その、開発する前にそこ触っちゃうとどうなるんですか、それは。
あまり気持ちよくないらしくて。
へぇ。
なんか、開発しないうちに触っても別に特に何も感じないって言われてる場所なんだけど、でも、開発されると G スポットよりももっと気持ちいいらしくて、
まあ、前立腺オナニーみたいなもんか。
そうだね、
男
で。ああ、そうだね。
ああ、
うん、
すごいそれは気持ちいいということで、でまあそれで膣や、まあ、そういうポルチオとか G スポットで行けない人は、まあ、クリトリスを使って、一度行った後に刺激を続けることがまず大切らしいんですよ。
あ、続けることね。
そう、必ずここでもう終わらせない、ね、
継続は力ないと、
力ないと、うん、何でも言います。
そうで、これは一度行った状態をシングルオルガズム、まず一回行ったこと、これまあシングルです
ね、はいはい、
これをシングルオルガズムと。で、行った後はなんと女性はクリトリスを触られるのは嫌がるらしいんですよ。
そうなんだ。
これは男性の皆さんをなんか感覚的にちょっと分かるかもしれないんですけど、一回射精した後に人がチンチン刺激されるのあまりいい気はしないですよね。
でちょっと そんな気持ちよくないよね、触られてもなんか。
なんか、ちょっとほっといてもらいたい気持ちって
ね。一回出した
って
こと？
一回こう、わーってやって、うん、出た後に、例えば女性に刺激されても、なんかちょっと嫌な感じ
で、ね。あ、そうだね。
え、だから風俗でも行った後に、ちょっとティッシュで拭く。そうそう。拭くんじゃねえみたいな。
そう、ちょっとほっといてよ、みたいな。
さらーみたいな。
なんで、
あ、そんな感じね。
うん、まあそれはちょっと気をつけてくださいということで、一回
気をつけてください。
じゃあ2回戦行くときに、
そう、
1回戦終了、2回戦のときに触るなってことね。
そうだから、うん、ほら男性としては早くその究極のオルガズムに達したいがために、うん、行かせたらまたすぐにほら、触ろうとするんだけど、うん、結構やっぱり多くの女性が嫌がるから、うん、そこはまあ触らないで、まあその敏感な状態が収まるまでちょっと待ってもらう。
あ、なるほど。
2回目のオルガズムが起これば、次はそのマルチオルガズムっていうのに、まあ、入るんですけども。